今週はサンキュー達夫さんをお迎えして、います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、月一の男サンキュー達夫です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
前回、まあ1ヶ月ぐらい空いてると思うんですが、佐々木クリスさんのその話から始まって、まあ、NBA の状況とか、うん、まあ科学に限らずコミュニケーション、うん、まあ専門的なところとかそういったものと、まあ、ファンとかそういった人たちをつなぐ役割とか、うん、そういう共通点について喋ったと思うんですけれども、なんかイッチがどうしても言いたいことがあると、
はい、聞きたい
どうぞ
じゃあどうしても言いたいこと言いましょう。あのですね、前回1ヶ月くらい前なんですかね、あの達夫さんが説明されてた中でですね、やはりこう視聴者の皆さんも耳に残っていることがあると思うんですよ、いくつかのコメントが、うん、でその中にはあのやっぱり統計学っていうのが大事なんだよとか、あのデータを使ってやっていくのがあのバスケの世界でも今アメリカでもすごいメインになってるんだよとかですね、あの基礎的な
クリスさんが統計学を勉強したっていうのは本当胸熱だった、うん、ごめんどうぞ。
ああ、なるほどね、うんうんうん、いやで基礎的なデータを掘ってる段階というのはとっても大変で、例えば達夫さんが国語の研究をなさるときに、うん、漫才の研究をなさるときに一個一個文字起こしをして文章を集めてっていうのをエクセルでやってなんてのは大変だって、それに比べてデータがある世界でこうアナリシスをしていくとすごい切れ味のある未来予測だったりとかっていう話があったじゃないですか、うん、でサイエンスコミュニケーションにおいてというか科学ですね、それこそ街角科学の話題としてぴったりなんですけど、あの科学の世界でもデータを泥臭く取りに行く方がちょっと格下で、すでにあるビッグデータを使ってどんどんでかいのをやっていくのが英文史にバシバシ乗るみたいな話がですね、うん、やっぱり僕の周りにもすごい話題としていっぱいあるわけですね。これが前置きです、うん、はい、でその達夫さんが国語の解析をするときとかにもう手作業でバンバンこれが会話だってのをぶち抜いていくのは大変だとかですね言いながらも、言葉の端々にですね、でもこういう、 こう着眼点が見えたりすることもあるっていうふうにちょっとやりがいを見出されてるのを聞いて、なんか似てんなと思ったら、うん、つい最近医学の世界でもですね、泥臭くデータを取らなきゃいけない場面っていうのがあったばっかりなんですよ。
お、
あのもうすでにあるデータをこう華麗に解析をすれば新しいことが分かるっていう、なんか科学っていう感じじゃないことを一からやんなきゃいけない場面があったばっかりで、しかもみんなそれを目にしてたんですね、うん、なんだかお分かりですか、ちなみに。医学です、しかも医学領域、
医学領域
全く思い浮かばないね、はい、ごめんね
今まさに現在進行
コロナで
そうです、うん、コロナです、
うん、ほとんど答えを言ってたみたいなもんだけど、うん、どうぞ。
コロナです、うん、あのですね、コロナに新型コロナウイルス感染症に対する研究っていうのは過去にデータがないんですね、
う
ん、
そうか、
そうだ、それ時々言ってる専門家の人が、
第何波っていうのが第1波第2波第3波が来るたびに未来予測をかけるんですけど、うん、ことごとく経済と一緒で今までのデータが使えないじゃないですか、
うん、
だからあの感染症の進行感染症については毎回データの取り直しになるわけですよ、
うんうん、
だから1年前の今頃科学者たちが予想してたこととその後集めたデータを振りかざしてる今とではエビデンスなんてものも全然違いますし、うん、常に前向きにデータを集めることを泥臭くやらなきゃいけないと、
うん、
で泥臭くデータ集めるとかってその泥臭いっていう言い方をずっと僕あえて使ってきましたけど、そんなことなくてちゃんとジャンルの名前があってですね、うん、フィールド疫学って言うんですよ。
ああ、フィールド疫学、
これがそれなんかツイートしてたけど、あ、フィールド疫学ってそこに繋がってくるんだ。
なんです、あのですね、疫学ってなんか統計学と似たような言葉に聞こえますが、あの調査をする段階っていうのが実はすごく大事で、あの統計の専門家がデータをきれいにまとめて何かの結論を出すっていうのは後半部分で大事なんですけど、前半にこうフィールドに降りていってですね、自分の手でデータを解析して集めていく人っていうのがなんと新型コロナのこう世界でもちゃんといるんですね、専門家で。ゴリゴリに売れてる本なんです、このフィールド疫学マニュアルっていうのが。でその時に僕はこれを読んでですね、まあ、感動したの、
うんうん、
そうです、 CDC のフィールド疫学マニュアル、医学書院だったかな、違う、メディカルサイエンスインターナショナルだ、間違えた、うん、っていう本はあるんですけどね、これは素晴らしい。でこの中を読むと、何年の あのアジアで起こった新しい感染症で、ある一人の疫学者が現地に単身乗り込んで、ホテルの部屋を全部チェックして、空調からウイルスが広がっていることを見つけて、直ちに WHO のお偉方と共有をして、その結果こういうウイルスだって分かったみたいなエピソードが腐るほど載ってるんですね。でということは何が言いたいかというとですね、そのデータを集める段階が基礎で前でとかって言うんですけど、実はそこが華々しくなる分野もサイエンスの世界にはあるよねということをやはり言っておきたいなと思っていたという、こうちょっと長い話でしたが、
その CDC ってアメリカのその病気、センターフォーディジーズコントロールでいいんだっけ？
そうです。はい。
病気、
はい、だと思います。
の関する、行政のトップの機関ってことだよね。
そうです。
で、はい、そこで働いてる人、そこの職員だったってこと？
ですね。これは CDC のフィールド疫学マニュアルという本は、そこで働いてる人たちが編集したものを、日本人が当然翻訳してこうやって出版をしたんですけれど、翻訳した人たちも CDC のそばで働いている人であるとか、あとは日本の感染症のこう非常に有名な方とかがもう集まってきて、ものすごいスピードで6人ぐらいで必死で翻訳をしたっていう本なんですね。普通この薄さの本って一人で翻訳することもあるんですけど、とにかく急いでこの感染症の時代にバチッと出したいっていうんで、もう大急ぎで進めたみたいですね。
はあ、
辰夫さん、辞書の編集って、用例を集めてくるっていう段階と、それをまとめて実際辞書の形にするっていう段階ってどういうふうに捉えられてるんですか、そのやってる人たちの中では。
いや、やっぱり集めてくるのが一番偉いよね。
あ、なるほどなるほど。
だから三省堂国語辞典の今だと飯間弘明先生をはじめとするメンバーとかは、本当に街に出て、例えばロールケーキとスイスロールの何が違うのかっていうのを、全部一個ずつ用例を iPad で写真撮ってあ、スイスロールって言われてるやつはちょっとクリームが薄く塗られてるっていう共通項を見つけて、スイスロールを定義していくっていうのをやっていたりとか。
それイッチがさっき話してたことと一緒だよね、そのアナロジー的には。
はい、でそのつい科学の、それこそアナロジーの話ですけど、科学ではこうだよねって話を始めると、大規模データを解析するのが偉いっていう感覚がどうしても僕の中にもあったんですけど、なんかその泥臭く現場を見ていく、ナラティブを見ていくっていう作業ってやっぱ科学の一つにあるんだなというのをですね、なんかつい補足したくなり、でもこの話10分ぐらいかかるから前回はやめとこうと思って伸ばさせていただきました。
そのイッチが言ってる大規模なデータがもう整備されてて、それを解析してその新しいことを発見するっていう、華麗な解析だと、言語学で言うとそのコーパスみたいなのがもう整備されてて、そこでこう研究を解析をする研究をするっていうことですよね。
ただ本当に今のお話に関連させると、コロナっていう言葉ってやっぱこの1年ぐらいですごく使われるようになったわけですよね。でコロナっていう言葉の支持範囲が徐々にこう広がっていってるっていうプロセスをこの間ね、俺なんかに書いたんだよな、なんで書いたんだかちょっともう覚えてないんだけど例えば、
そういうとか、
コロナで仕事を失ったっていう記事とかになると、別にコロナに感染して仕事を失ったっていう意味ではなくて、コロナ禍で、仕事がなくなって、職業を失ったっていう風にも取れるんで、コロナっていうのはコロナ感染という意味とコロナ禍っていう意味、2つもうコロナだけで表現できちゃうんですよね。
なるほど。あと考えたこともなかった。
コロナが怖くて外出できないってなると、今度コロナに感染することが怖くてっていうことですよね。だから感染する前の状態、だからコロナっていう言葉だけでも結構意味の広がりがあって、それが全部コロナっていう言葉で表現されちゃってるっていうところが面白いところなんですよね。
うん、
これはもう、うん、あの使用例を全部拾っていかないと、コロナっていう意味がコロナ禍なのかコロナ感染なのかコロナ感染前なのかというのは特定できてできないわけですよね。ただやっぱり3つ、ね、4つぐらい意味が広がっていってる。
いやこの一言だけで十分面白い。
その辰夫さんから以前そういうこういった類の話を聞いてるときに、その、まあ、オタクっていう意味がネガティブだっていうふうに辞書に書くと文句が来るっていう話をしてるときに、うん、まあ、言葉に関する生態、生命科学で言えば生態学みたいなことやってるから、その要はフラットに対象を扱ってるんだっていうことですけども、うん、生態学も、まあ、疫学とか、その なんていうかな、もうちょっと大きな括りで言うと、まあ、統計学的な解析の一つだとは思うんで、
うん、
その実際に、まあ、フィールドワークの一つかな、
うん、
実際にその、ね、現場で起こっていること実際に起こっていることをこう集めてくるっていうのが一番最初だし、うん、一番大事にされてるってことですね、うん、その言葉の世界の中では。
そう、うん、いやだから本当に新しい言葉がもう、生まれちゃうから、特にコロナとかそうですよね。コロナとしか言えないから、どうやって言葉の意味が広がっていくかっていう観察する絶好のチャンスなんですよね。それはやっぱデータを集めないとわからない、うん、そうだ俺読む読むに書いたんだ。そういえば読む読む、
あ、
うん、
読む読む角川の、
そうそうそうそう、あれでなんかね3ヶ月に1回1万字ぐらい書かなきゃいけなくてなんかその最近の言葉っていうので、まだね発売前かな、あでも今は発売されてると思う、これが配信されてる頃には。
うん、本当ですか。いや、うん、僕ですね読む読む実は
テーマとか関係なく、ちょっと辰夫さんにも話、コロナって言葉に関する話を聞いた感想なんですけど、
はい、
僕はそのコロナって言葉の意味が限定されてしまったっていう最初感じたんですよね、そのコロナこの、
うん、
でそれはコロナってまあ元々はそのコロナウイルスのことを指してると思うんですけど、
うん、
コロナウイルスって今回の、SARS コロナバイラス2っていうもの以外にたくさんあるわけですよね、
うん、
そのいわゆる
そうなんだよね、
SARS ウイルスとかもあるし、中東で起こったのもそうだし、だけど
だから新型のコロナなんだよね。
そうですそうです。でその新型コロナウイルスも新型であれば全部新型のコロナウイルスであれば全部新型コロナウイルスなんですけど、
だ次は COVID-20 になるんですよね多分、
はい、正確に言うと COVID-19 は感染症のことであってウイルスのことを指してるわけじゃないみたいなことは、
なるほど、ま
あ、
なるほど、
あの、うん、そ最初このコロナ禍の時最初の時に、うん、結構ツイートがそういう流れてきたりして、うん、まあそうだけど、うん、まあいいんじゃねえかなみたいな感じでいたんですけど、うん、だからその感染症とかコロナ禍っていうその今の社会の現状であるとかそういったものに拡張していくのと同時に、コロナといえば SARS コロナバイラス2のことだっていうことになってるのはまずもやってたっていうのを思い出
した。そうだよね、はい、だからこの今日からこれをこういう言葉で呼ぼうっていうのも決める前にもう流行っちゃったから。
そうですね。で専門家の中の会話だったらちゃんと意味を決めてからやらないと混乱するから。
そうね、
コロナウイルスとは多分言わないと思うんですよね、例えば学会とか発表するときって、うん、まあ、あるいは最初に SARS コロナバイラス2のことをコロナウイルスと呼びますって宣言すると思うんですよね、
うん、
最初に
いわゆるコロナっていう、
そうです定義をちゃんと最初にすると思うんですよ、うん、だけど、普段我々が会話してるときっていうのは言葉はもうちょっと自然発生的に使われるわけですよね、
うんうん、
そこでこういろいろこう予測できない動き方をすることもあるし、
うんうん、
それって本当にやっぱり疫学的だ、我々の分野で言うと疫学的だなと思いますけど。
ああなるほどね、そっかそっか、専門家からするとまずそこなんだよね、あのウイルスをコロナと呼ぶなっていうところから入って
ぼんやりなんかぼんやりすぎだろうみたいな
面白い。
ちなみに卑近な話であれなんですけど、はい、やっぱ北海道に暮らしてるとコロナって言うとストーブの会社なんですよね。
ああなるほど、そうなんだ。
新潟でしたかね、もともとは本社は新潟の方だったかな、コロナって言うんですけど、
あ聞いたことあるかも、
北海道だけじゃないんですけどね、ストーブの会社なので、僕コロナがコロナがっていうのに反抗しようと思って、うん、半年ぐらい前ですかね、もっと前かな、僕基本的に外で書いてるものってコロナって言葉書いてないんです
よ。お
なので感染症とか感染症かとか新型感染症としか書かないようにしてるんですよ
こだわりすげえ。
いやそうなんです。ところが編集部が新型コロナって言葉を入れてきたやつをウイルスをつけてみたりとか、ね、ちょっとすごい抗ってたんですけど抗ってたんですよ。ところがですね、今この先輩の話を聞きつつ、僕スマホいじってたのはよむよむの次回の号をこう予約してたんですけど、
う
ん、
ありがとうございます、すいません。いや
で話聞こえてきた時にちょっと思い出してたのが、僕さっきその、今のこの状況で皆さんがまさにフィールドのっていう話をしてた時にコロナですって言ってるんですよね、
うん、話し言葉。あ、なるほど、
負けてるんだね
負けてるんです。だ、うん、ついに僕もだからコロナって言っちゃうようになってる、うん、頭の中で用例が変わってきてるんですね。
面白いな。あ、なるほど。
指はまだ耐えるんですよ、コロナって書こうとしないんですけど、うん、
時間というかステップが多いの
か、ね、声には出ちゃうんだろうなと思ってまあそんな話でした
ね。それこそ言葉の感染力っていう意味でも強いね、コロナは。
うまいこと言います
ね、うん、いやいやこれね、あの用例集めてて思った。本当にあのどんな言葉でも接続できちゃうなと思って。あ、
造語能力って使い分ける。
まあだから新型って前にもつくし、カーをつけて設備字もつくし、
はい、
で感染したことも指すし、感染者も指すし、感染する前とかこの社会全体も指すし、うん、なんか言葉の広がりってね、これだから人工的に実験しても取れないデータが今取れてるからすげえ面白いなと思うんだよね。
あ、今まさに前向きにフィールドを漁ってないと出てこない言葉、僕やっぱそっちに惹かれるんですね。
あ、なるほどね。
研究としても暮らしぶりとしてもですよ、
うん、
なのでデータの解析でうおーって盛り上がる僕と別に、その今まさに触れてみないとわからないことっていうのを聞くと、おなんだなんだってこうあるんだなと。
あ、いやだからね、そのずっと考えていた問題、言葉の問題で言うと、ね、最近ね、神戸がどっかの、これもね、読む読むに書いたはずなんだけど、ね、燃やすしかないゴミっていうゴミ袋を作った自治体があって、
あ、もうなんかこじれてますねその燃える燃やすゴミ問題ですよね
俺でもね、これ昔から、うんうん、あのいろんな自治体に行ってはゴミの分別の、 あの表がね、ゴミ捨て場に置いてあるじゃん、
はい、
あれ写真撮ってたのずっと、
はい、
で自治体によったりとか、あとコンビニによったりとかで表現が違うんだよ。
あ、
だから普通に可燃不可燃って書いて昔からのところもあるし、うん、燃えるゴミって書いてるところもあるし、うん、燃やせるゴミって書いてあるところもあるし、
うん、
でもまあ燃えるってなると、まあ自動車だから勝手に燃えるイメージがあって良くないから、まあ多分燃やせるっていう可能かどうかっていう。でもさ、ほとんどはさ、燃やそうと思えば燃やせるゴミじゃん。
そうです、
はい、だけど燃やしちゃいけないゴミがあるから、はい、それは燃やしちゃいけないゴミなんだけど、燃やしちゃいけないゴミってなるとちょっと長いのかなとか思ってたの。でも、
はい、可燃物って、問題の発端は可燃物って書いてあるのが、いや何でも燃えるだろうっていうツッコミが入ったところからなんですよね、うん、
まああと勝手に燃えるイメージを持つ人がいるから、もうちょっと分別の意識を高めて、これは我々が燃やすんだと、はい、燃やそうと思って燃やすんだっていう燃やせるゴミ、
いいな、
あるいは燃やすゴミ、燃やせるゴミ燃やすしかないゴミ出てきたっていう新種
だからできるだけ燃やさないようにしたいんだけど、これは燃やさないとどうしようもないですよっていうニュアンス
が、それって、うん、だからなるべく多くのものは燃やさないで済むような、あのリサイクルな社会を目指しているので、燃やすしかないゴミっていう、もう超後ろ向きな感じにしようっていうね。
結構最終形態っぽいですけどね。
最終形態っぽい。
面白い面白い。環境に合わせて言葉が変わっていくという話はすごい楽しいですね、
うん、ちょっと話戻るんですけど、僕いまだに若干抵抗して抗っている言葉があって、
は
い
は
い、
なんだろう、
特に書くこと時なんですけど、すごいと、すごいを副詞として使うのと、
うん、
うまいことっていう言葉がすごい抵抗があるんですよね。
ああ、だからうま、すごくにしたいと。
そうです、すごく面白いだろうって未だに思ってるんですよ、どっかで。
うん、
すごい面白いじゃないよねって。
まあ嫌がる人いるね、すごい面白いよね、はい、
なんか別に今使ってるの見てても何とも思わないんですけど、
うん、
なるほど、
その用法が拡張していくのはいいんだけど、それは品詞として文法的に合ってるのかなっていう疑問があって、
うん、
であともう一個は、うまいことっていうのは別にその文法と関係なく、なんか僕の勝手なイメージでは、関西弁のイメージがあったんですよ、うまいことやるみたいなのって、そうじゃないと思うんですけど、なんかうまくやるとうまいことやるだったら、うまくやるの方を使う、この今東京で暮らしてて、この言葉をしゃべってる限りはこっちの方がいいんじゃないかって勝手に思ってて、
あでも俺やっぱうまくやれって言うね、うまくやろうよそこは。
達夫さんはたまにうまいことって言ってます。だけど、
あ、
ま
あ、なるほどね。
でもほとんどはうまくって言ってるような気がするんですけど、
うんうん、
だから関西弁の中でうまいことやるって言ってても全然いいんで、僕が多分関西戻って喋るんだったらいいんですけど、
あなるほど、
それって標準共通語ですか、まあ、東京方言あるいは共通語だったのかなっていう疑問があるんですよ。疑問です、これは。どっちかっていうと
うまいこと、はい、どうだろう、ちょっと調べてみないと正確なこと言えないな、うん、
これ標準語ですごいうまいことやるって言ってみてえな。
うまいことってかなりなんか広がってるイメージがあるんですよね。
ここ10年ぐらいで、でも口語的かも。
あ、口語的なのか。
うん、話し言葉、いや話し言葉が書き言葉とかに入ってきてるっていうことでしょう。
あと、うん、違和感があるのは、何々になりますっていう。
あ、
なんか、
コンビニのとか。
こちらの商品になりますっていう言い方、なんかここ10年ぐらいで広がってるような気が。
予言ね。うん、
予言。
なんか予言、そこにあるんだから、なりますじゃねえだろっていう、なんか。
あ、まあでもね、
はい、
それは、はい、よろしかったでしょうかも含めて、うん、ポライトネスの原則でそうなるっていう、ね、これはね、丁寧性の原理って言われてるんだけど、
丁寧性、
丁寧性、あの待遇表現というか、まあ、いわゆる敬語ですよね。
あ、
で日本語では直接言うことが失礼っていう、だから人を名前で呼ぶんじゃなくて場所で呼んだ方がいいとか、代名詞で呼んだ方がいいとか、役職で呼んだ方がいいとか、直接指示しないっていうのがあって、
あ、
本当はその言語の経済効率だけで言うならば、
はい、
短くしていくとか直接言う方が経済効率はいいんだけど、ここに一つポライトネスの原理原則っていうのが働くと、回りくどい言い方っていうのが許容されるっていう原則があって、だからよろしいでしょうかよりよろしかったでしょうかというのは、確認を前の時点にすることによってより間接的になってる、
うん、面白い。
あとこれから、これか、今じゃなくてこれからこうなるっていうことでいいねっていう確認、未来の確認をすることでちょっと遠回りになってるっていう、
英語で言うと仮定法にするっていう、うん、その婉曲表現というか、
うん、
丁寧な表現、あと I would like とか Would you like とかっていうの Would って、まあ、Will の過去形ですよね。だから
仮定法的に、あれと同じだと
思う、はい、こちらの商品でございますとこちらの商品になりますっていうのだと、
うん、
なんでこちらの商品でございますからなりますに変わってきてるのかなっていう、まあ、変わってきてるのかどうか自体もあれですけど、
まあどうだろうな、ございますがやっぱちょっと硬すぎるってことなのかな、
ね、何々になりますってめちゃくちゃ侵食性が強いのじゃないかっていう、
うん、ちょうどいいんだろうね、
あ、ちょうどいいのか、
ちょうどいいっていうのって、まあ例えば女性の一人称でうちとかが広がったのとかもそうだし、はあ、私だと改まり度が強いし、自分の名前で言うのはちょっと子供っぽい、でも僕とか俺はない、うん、うーんっていう時に、まあ一昔前の人だったら僕っ子だったのが今はうちっていう一人称を獲得するとか、まあちょうど良かったってことだと思うんですけど、
なるほどな、
形容詞プラスですもそうですよ、美味しいですとか嬉しいです、うん、あれ本当は嬉しゅうございます美味しゅうございますだけど、やっぱ硬すぎる、
ウォンビンってやつですよね、
ウォンビン、ウォンビン、
美味しいことでございますがフルですか、
そうですね、美味しいことでございますですね、
が美味しゅうございます。
で、これは美味しゅうございますにしてるね。
ウォンビン。
ウォンビン。で、言い切りだと美味しい、嬉しい。だから、まあ、臨時的にですをつけて、一応丁寧な表現ということにしとこうかっていうことですよね。
この嬉しいだ問題ですよね。嬉しいだとは言わないっていう。はい、
これですね、キリがないかもしれないんで、いずれに流してもいいんですけど、うん、この間のっていうか、この収録日の直前に公開された東京ポッド許可局でですね、うん、キモイの話、
あったかったんだよ。あれめちゃくちゃ面白かったです。
キモイ、あれ面白かったね。
かわいい、キモイ、かわいいっていうトスバッティングをやってやってる、マキタスポーツさんのね、お嬢さん。
イッチ、ごめんね、なんか聞いてくれちゃって、もうありがとう。
いや、とんでもございません。いや、もともとなんかポツポツだったんですけど、やっぱり達夫さんの顔がリスト、ツイッターのリスト内にいらっしゃる、うん、そうだって思い出す機会が増えますよね。
ありがとう。
いや、まあまあ、それはともかくとして、その、なんて言うんでしょう、マキタスポーツさんが自分の娘さんに、こう、何かこう、するたびにキモイと言われるとかっていうのは、だから距離を、なんだろう、言葉がすごく短く、しかも単純化されて、すべてそれでなんとかなっちゃうっていうのは、逆なんだろうかっていうのを今、ふと思ったんですよね。
うん、
逆っていうのは、さっきの話からする、よろしいですか、よろしかったでしょうかみたいに、ちょっと遠く、婉曲にすることが、丁寧であり、尊敬、謙譲の流れであるならば、丁寧の逆が、何でもかんでもキモいがつくっていう話なんだろうかっていう話をふと思ったんですね、今。
うん、
ちょっと雑なくくりなんですけど。
ポライトですと真逆だよね。結局、やばい、やばい、キモいっていうのは、はい、文脈依存度が高くなるから。
あ、
例えばこのラーメンやばいって言った時に美味しいかまずいかってその状況によるじゃないですか、
うん、本当にそうですね。どっちの意味もやばいラーメンもありますもんね。
程度を表してるだけってことですよね。
そうそうそうそう。だけどその場にいる人はみんな理解できるっていうことは文脈を共有してれば理解できる。
あ、
だからキモいっていうのは本当にスタンプなんだよあれ。
ね、
違和感、違和感ってことなんだよ。
なんかその、まあ、単純にそのマキタスポーツさんのお嬢さんから言われるということで、その父親が嫌われてるって話ではなくて、実際にマキタさんが 無防備に老眼鏡をこうちょっと上げたりしてる、眼鏡を上げたりしてるときに可愛いとも言うわけですよね、お嬢さんたちは。だからなんか関係性とかっていうのもあるんだけど、それとは別にキモい、可愛いっていう、そのスタンプをこう押し続けて、その反応速度を研ぎ澄ませていってる感じがするみたいな話になってたじゃないですか、
うん、そうそうそう、脊髄反射。
はい、で僕それ聞いてて思ったのは、確実にアニメを見始めてから可愛いに対する反応速度が上がってるんですよね。
それ面白かった前イッチーと話してたやつ。
はい、見た瞬間に思うんですよ、やっぱり可愛い。
トレーニングによってね、感性が磨かれていくんじゃないかっていう話ね。
で達夫さんはそのことも肌感っていう言葉も使われてましたけど、
肌感覚ね、
感覚ってことですよね。で僕前イッチーと一緒にマウスの表情を AI で読み取るっていう論文をここで紹介したことがあると思うんですけど、それは何のためにやってるかっていう話で、エモーションステート、感情の状態っていうのは脳の中にあって、それが表情に出るから、表情を読み取れば感情のステートを読み取れるはずだと。それと脳のどこが活性化してるかみたいなことをつなげれば、神経脳科学の研究ができるっていう話だったと思うんですけど、そのお嬢さん2人 のキモい可愛いっていうのは結構ダイレクトにその感情の状態と直結してると思うんですよね、
うん、
だから美味しいもの食べた時に嬉しいとか、そういう直接的な感情を、あれ本能的な感情みたいなのを表してる言葉で、それを頻繁に出すってことは自分の感情に対するその 反応速度みたいなのを研ぎ澄ませてるんだろうなっていう、ロジックではなく、
その感情を表出される、表出する訓練に長けてるよね、だから。
そうです、そうです。だから、多分その、不助手と言われる人たちの方が、
あれすごい。
速度が速いっていうのは、
あの人たちは本当にすごい。
幼少期からのエリートトレーニングがすごいんじゃないかなと思ったんですよ。
あれは、でも本当に浴びてる量とか、はい、摂取してる量とか、トレーニングによっても研ぎ澄まされていくから。
はい、そうですよね。
もうなんか格闘家が後ろから気配がした瞬間にもう手が出てるのと一緒な感じだと思うんだよね。
やっぱあれ直感とかやっぱ思考を介さない脳の働きだと思うんですよね。
あ、
論理的にこう思考するっていうのとは別の脳の働きだと思うんですよね、うん、
白いな。
俺はね、なんかね、それはね、スポーツにおけるディフェンスと一緒で、バスケットとかやってるとそうなんですけど、ディフェンスってやっぱり経験値なんだよ、経験値。
受け身ですもんね、ディフェンスって。相手に対する反応しなきゃダメだから。
そう。だけど、こいつ今から左来そうだなっていうのはなんとなくわかるんだよ。もうだからそれは目で見て情報を処理して解析してとかじゃなくて、うん、あ、来るっていうのがわかるまで行くのはやっぱりものすごいデータ量が必要じゃないですか。
そうですよね。
だからあれ、可愛い、キモいっていうのも全部そうだと思うし、俺らが萌えとか言ってるのも多分そうだと思うし。
そうです、そうです。そうです。で、まあ一致に説明するんだったら、やっぱ男の子はやっぱかっこいいってものに対する反応は訓練されてると思うんだよ。特に俺らぐらいの年代までは。
だってもうかっこいいと面白いについてしか考えてきてないから、俺らはそのかわいいについて考えてきてないんだよ。
そのタテルさんみたいにずっとアニメ見てる人たちはやっぱかわいい回路も相当開発されてると思うんですよね。
たださ、例えばさ、二次元の情報を処理することには長けても、菜の花かわいいとかそういうの出てこないじゃん、
はいはいはい、
とかそのポーチかわいいねとかってないじゃん。でもやっぱさ、昔からおしゃれしてお化粧してたりとかする人たちってやっぱそういうのめちゃくちゃ早いもんね。
この初号機かわいくないですか。
あ、エヴァンゲリオン初号機ガマ口、
はい、
うん、急に自慢された。
なんかこういうものに対する反応は上がってると思うんですよ。その美少女キャラクターとかってだけじゃなくて、もうちょっとこう拡張された可愛さってあるわけじゃないですか。
あるある。
可愛さの意味が拡張してるかどうかっていう。
あるある。
はい。
だから
訓練だと思うんですよね。
俺はでも、あの話聞いた時に、そのログイン型についての話だったっけ？
あ、ログイン型と感情移入はちょっと違うんじゃない
ですか、ね。そうそうそうそう、はい、まあ、あと視点の問題とかね、はい、熱量と文字数でもその後ちょっと松崎くんにいろいろ喋ってもらったのをイッチーに聞いてもらった
り。熱量と文字数の、ログイン型の話は聞きました、
ね、ログイン型エリートの松崎さんっていうね、芸人さんがいて、
聞きました
、あれ面白かったよね。
面白かったです。
そう、あれは何が面白かったって、もう論理が完璧なくせに時々自分が復活するのが面白かったですね。突っ込みどころがログインしてたんじゃねえのかよっていうのがですね。
そこに松崎が入ってくるっていうね。あれ面白かった。
出てくるなよっていうのも面白かった。あれ面白かったです。
たださ、かなり、ま、松崎さん の、 そのログインに関するそのデータを定期的に収集してますよね。うん
う
ん、
収集してる。あれはね、腐女子ともちょっと近いところもあるし、やっぱ視点の問題と感情移入の問題って別だから、これはずっと文体論でもやってたから、めちゃくちゃ興味ある。めちゃくちゃ興味ある。ただ、俺、話聞いたときにさ、その、言語化して再現できないところに科学のうまみがあるっていうのをイッチーが言ってたんだけど、その、メカニズムを解明しても再現できないところに科学のうまみがある。
はい、うん、ありますね。
で、そう、メカニズムの解明オタじゃないと多分言えないんだよね。データをもうサンプルを集め始めてきた時に、あ、これってこういうことになってて、体系化するとこういうことになってんじゃねえかって仮説を立てるんだけど、その仮説を裏切られることの喜びみたいなことを知ってないと出てこない。だから裏切られ、どっかで裏切られたい、仮説を証明したいけどどっかで裏切られたいっていう、なんか研究者の二律背反性をちょっと垣間見て、だからすごいグッときたよ。
加藤さん、それで言うとですね、僕最近思いついたことなんですけど、はい、僕にとって仮説って証明するものじゃないんですよ。仮説はですね、証明するんじゃなくて上乗せしていくものなんですよ。
あくまで。なるほどなるほど。
上を行くだけなんですよ。前の仮説の上を行くというのが仮説形成法の真髄であって、仮説を立ててからですね、機能とか演繹を使って証明するのは人がやるだろうっていう話なんですね。だからもう仮説は証明してないっていうのがありますね。
ああ、いやでもそう、
それで言うと感情移入論についてはちょっと聞きたかったことが一個あって、うん、それは感情移入はする人はいっぱいいるかもしれないけど、うん、感覚器だけ移入して感情は移入してない場合はないのかっていうのをすごく知りたかったんですね。
感覚器
インターフェースとしてだけその主人公キャラを使ってるけど、自我は中身は自分のままとかそういうこと？
そう、そう、そう。それは、感情を移入してない。
多分、恋愛シミュレーションゲーム全般そうじゃないかな。
ギャルゲーの顔が見えない主人公ってやつじゃない、いわゆる。
だけど、俺なんかは、はいはい、選択肢が出てきた瞬間に、そのインターフェースの脆さを感じるんだよね。俺はこの選、ね、そう、この選択肢のどれにも当てはまらないことを言いたいのに言えないっていう。
で、ワンルームっていう、そういうその主人公のね、男の子の顔が見えない、男の子目線みたいなのをずっとやってるのがあるんだけど、それも、要は男の子が何か言ってるような体になって、それで女の子は返すわけじゃん。だからその男の子のセリフが自分と違うと、やっぱこいつ違うよねっていう。その主人公キャラは顔は見えてないけど、それと自分は違うと思っちゃうとログインできないっていうのは、多分ピュアなログイン型じゃないんだよ、そもそも。
なんかですね、世の中に存在する膨大な二次創作を見ていても、お前ら感情移入なんかしてねえじゃんって思うんですよ。だから、
ていうかね、
できてねえじゃんっていうか、だから自分の感情がうまくはまらないシチュエーションだけ、感覚器だけもらってんだけど、やっぱり自分の感情がうまくはまらないから、オリジナルの設定に逃がしていくことで、自分の感情をよりログインさせやすくする状況を作っとるやんけと。
なるほどなるほど。
思っちゃったりもするんで、その一流の松崎さんはどうおっしゃってるのかなというのを楽しく勉強いたしました。
松崎さんが言ってるログイン型って、おおよそ変身願望なんじゃないかなとちょっと思ったりするんですよね。その例えば長浜監督が昔特撮のやつ見てて、こういう風になりたいと思ったっていう、かっこいいヒーローに。うんうん、っていうのと、まあ結構、いや、モテる主人公、ハーレンもののモテる主人公に なった気分を味わいたい、なりたいっていう、だとすると、かなり感情移入とは、まあ、逆と言ってもいいんじゃないかって気もちょっとしたんですよ。
あの熱量と文字数の回は、やばい、やばい。
あの領域に行くには、まず自分に絶望し尽くさないといけないので、あそこのステージに。
はい。
あのログイン型の話題を達夫さんが振っておいてというか、お手紙をもとにこう振っておいて、そこで春日はどうなのって言った瞬間、僕ゾワッとしましたもん。なんでそこで春日出すのと思って、そしたら朝比奈さんですよねみたいな話がどんどん分かんなくなってきて、そこは松崎が出ますとかっていう話を聞いたのに、もうログイン型の例としてなんでそっち行ったんだと思って、おかしくてしょうがない。あれ神回ですね、素晴らしい。
多くの人は鈴宮ハルヒはキョンなんだよ。だから杉田智和と次第に一体化していくんだよ。だからエヴァンゲリオンで言ったらもうエントリープラグ入るみたいなもんで溶けるんだよね。
エントリープラグね。LCL に溶けて。
そう、LCL に溶けてエヴァともうシンクロ率 400% になってって。
デュラックの海。
で、ある意味自分。
デュラックの海。
うん、自分と祖母が出てくる部分っていうのは自分を切り捨てることで、その極楽浄土に行くっていう、やっぱ下脱の境地下脱の境地だと思うんだよ。でもみんな自分を捨てきれない、自分だけが愛されたい、自分が愛したいって思っちゃうから、そう、ね、俺みたいに俺と同じ選択肢が出てこないとかっていうところでとどまっちゃうんだけど、だったら俺が言いたい選択肢は脳から除外するっていうことだよね。
いや、大乗仏教勝つわ
け、大乗仏教、大乗仏教、
我を捨てて煩悩を消し去るのだみたいな話になってきて、
そうそうそうそうそう、だからあの人住職なんだよ、
う
ん、
そうですね、はい、
最後しょうもない話になっちゃいましたけどね。
いやー最高。
ちょっとですね、そのうち多藤さんがいらっしゃってる時にできるかわかんないですけど、はい、僕直感、思考じゃなくて直感ってことに結構ずっと興味が最近あるんですけど、
わかる、
これ次の一手はどう決まるのかっていう話で、うん、将棋のがどうやって棋士たちがどうやって手を決めてるのかっていうので、まあ、結論としては思考する前に反射的に直感的に手が浮かんでると、
うん、
反射速度が0秒で浮かんでるっていう、これを理化学研究所と富士通と、まあ、将棋連盟で、まあ、共同研究したっていうのをまとまった本で、もう 2,3 年前の本なんですけど、これでその直感を生み出してるのは脳のどこの部位なのかっていうのをちゃんとファンクショナル MRI とかも使ってやってるっていう本で、この話をですね、さっき辰夫さんがそのディフェンスっていうのは経験によってこっちに来るっていうのが考える前に分かるっていうふうに、そういうのがまあいいディフェンダーの条件の一つだと思うんですけど、棋士もプロになると考える前に手が浮かばないと、それはもういい手じゃないらしいんですよね。 考えて出てくる手はもういい手じゃないらしいんですよ。そういうことをですね、実際やってて、こう、まあ、こういう図が出てきてですね、これは考え出すまでに時間がかかる方が正答率が下がるっていう。
ああ、なるほど。
だパッと思い浮かんだ手の方がいい手だっていうことを、まあ、ちょっと一つ
証明してる。こんなに堂々とリスナーを無視されると気持ちいいですね。我々だけこうグラフを見ているっていう。
だから今度はそのね、人工知能が藤井の手に追いつくまでに時間がかかるんじゃなくて、0秒でそれが出れたら最高ってことですよね。
ああ。
だ直感にはまだ至ってないんですよ、人工知能。
そうですね。
アプローチを変えるっていうね、多分そこももうやってる人いるんだろうな。
人工知能は論理的な思考はしてないんですよ、そのメカニズムとして、アルゴリズムとして、ね、どっちかっていうと人間の直感に近い計算の仕方を知ってるはずなんですけど、
またじゃあその話は今度にいたしましょう。そうですね、
はい、田藤さん、大丈夫ですか、もうそろそろ
聞いても、はい、ありがとうございます、
はい、ということで、まあ、イッチーの疫学の話から、
はいは
い、いろいろ話を田藤さんに聞けてよかったです。
ありがとうございます。
はい、今日は
最高、
田さんありがとうございます。
また来月お願いします。
はい、今日は以上です。ごきげんよう。
ごきげんよう。